天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年11月18日タックポッドキャスト第55回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクユハさんです。
クユハです。
おはようございます。
おはようございます。
はい、
AUGM 青森代表のジョークルーさんからお礼のメッセージをいただいてますのでちょっと読んでみますね。
はい、
どうもジョークルーです。ライドさん、クヨハさん、 AUGM 青森への参加、楽しいトークライブありがとうございました。おかげさまで AUGM 青森正解で終えることができ感謝の気持ちでいっぱいです。4泊5日と長期の滞在お疲れ様でした。最後は思い切りできず申し訳ございませんでした。青森はご堪能いただけたでしょうか。そして AUGM 青森いかがだったでしょうか。本会は正直終始テンパっており、ほぼ覚えていないのですが、それ以外では笑顔を見せていただき、こちらもほっとしております。大道さんと一緒に GC できたし、こっそり誰かの盗撮もできたし、私もかなり堪能させていただきました。あ、クイホアさん、大道さんの数々の悪行とセクハラの証拠をバッチリ押さえてますので、有事の際は登壇証言いたします。わらわらわら。本当に遠いところからお越しいただきお疲れ様でございました。これを機会にまた青森へ遊びに来ていただければ幸いです。そして予定通りだと次回は3年後です。その際にもぜひご参加願えばと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大変お世話になりました。今後ともよろしくお願いいたします。その他改めて失礼、参加されたタックメンバーにもよろしくお伝えください。それではまたどっかの AUGM でと、ジョークルーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。ご丁寧に、
ねえ、
うん、
結局なんかあれ盗撮してるらしいですよ、ジョークルーさんも。後ろ姿はいいんでしょ、
うんうん、後ろ姿は別にアップしていただいても構いません。まあ、大藤さんの何あのブログとかにもたまに載ってますもんね、
はい、そうですね。前は前からの記念撮影も撮らせてくれたけど、最近は絶対前から撮らせてくれないですよね、
うんうん、ちょっとなんか最近身の危険を感じるので。
身の危険
って使えないね。家行っていいのかな、なんか悪用されるから。
悪用って何？でもどこまでが悪用ですか？
どこまでが悪用って、はい、もうその時になってみないと分かんないですけど、とりあえず悪用されそうなネタは目は積んでおかないといけないですよね。
自慢に他の人に見せるっていうのは悪用ですか？
うん、そういう用途で取りますって言って違うことに使われる可能性もあるから、これはグレーゾーンですよね。
グレーゾーンで、分かりました。うん、私に信用がないっていうことです、簡単に言えば。
まあこれまでのね、諸行と発言をね、こう全部こうまとめたらちょっと分かってもらえるかなっていう感じ。
分かりました。身から出たサビッとクヨさん言いたいわけ
です、うん、はい、そういうこと。それよりちょっとその、はい、AUGM 青森の話にちょっと戻りましょうよ。はい、はい、私このジョークルーズさんのおっしゃってる本会は正直終始テンパっておりほぼ覚えておりませんっていうのはね、よくよくわかるんですよ、うん、もう本当になんかこう時間通りにきっちりねタイムテーブルを こなすっていうのと、やっぱりもうそのなんかその不具合がないかどうかっていうのでね、こう気配りしないといけないんで、これはなんかよくよくわかります。
飛び回って活躍されてましたもんね、
うん、そう、だいたいね朝食べてからね、
うん、
懇親会でも全然食事できないんですよ、
うんうん、
でそれで懇親会終わって、うん、その後二次会に行くって言って二次会でまあ乾杯ってやって、
うん、
やっと腰を落ち着けてなんか今日なんかやっと二食目みたいな感じとかね、うん、いう感じになるんですよ。わかります。なんかそんなような、多分ジョグルさんもそんな感じだったと思うんですけどね。
いや本当にでもここに書いてあるように素晴らしい会だったと思いますよ。
うんうん、
で4泊5日はね、ほぼほぼ毎日遊んでいただきましたしですね。
そうですね、最終日もね、空港に迎えに来ていただいたりね、うん、はい、うん、
最終日もなんか送っていきますという話だった。まあそれはちょっと、うん、ご辞退させていただいてですね、うん、本当ありがたかったですね。
そうですね、
うん、まあ、私の数々の悪行とセクハラの証拠っていうちょっと何のことかわからないです。
あ、はい。じゃあその証拠をいろいろ皆さんお持ちだという方がですね、はい、もし私が大道さんを訴えることになったら証言してくれるでしょうかと聞いたら、証言しますっていう風で挙手してくださった方が何人かいらっしゃるので、その辺ははい、ご安心ください。ま、
先週の松尾さんのお話にあったように、どんなにいいことしても一回のおさわりで全部帳消しになるっていうことですね。
うん、帳消しどころかマイナスですけどね。
わかりました、
はい、
気をつけます、はい
はい、
ではこの青森のですね、思い出の、まあ、うちとしては最終段階の、
うん、
以前もちょっとお話して、編集がやっと終わりましたんでですね、
うんうん、
弘前から車の中で私と栗原さんと、うん、ワンボタンの子の松尾さん、そして iPhone 小町の潤さんと、はい、まあ、お話しながら、帰ってきた時の録音がありますので、はい、それ聞いてもらいたいと思うんですが、はい、ちょっとね、実はもっと長くお話してたんですけど、後半戦の高速乗ってからがもう走行雑音ばっかりで喋ってるのがほとんど聞こえないんで、まあ、前半の、
あ、そうですか、
うん、
あ、そうそう、私はなんか結構あの部分がむしろ面白かったと思って
私もそうです、あの部分がむしろ面白かったんですけど、
うんうん、
あの部分はまあ終わってからじゃあ話しましょうか、うん、はい、では皆さんちょっと聞いてください。
はい、
ジュンさんに私一回聞いてみたいことがあったんですけど、
はい、
なんで山村さんとポッドキャストやることになったんですか。
いや、それはなんか、はい、松尾さんと始まったんですけど、
はい、
ポッドキャストってやってるんですけど、やりませんかって言われて、
もうじゃあ始まっとったんですか。
かもしれない。
なんか最初の話では私らが聞いたんで、
う
ん、
だいぶ違うね、うん、
違います。
じゅんさんと松尾さんと山村さんで3人で初めて、山村さんの話では最初じゅんさんもメンバーやったけれども、うん、なかなか収録の日が合わなかったんで、
初めなんかその収録が12時からだったんですね。
夜中の
深夜の、はい、なのでなんかちょっと半分寝てたんですよ私は。
なるほど。
でもうなんかもう遅いしやらなくなって
、まあ、最初から綺麗に山村さんと松尾と潤さんの3人っていうわけではなくて、山村さんと松尾の時期がしばらくあって、途中から潤、まあ、さんですね、
カラオケボックスで撮ったりしたんですよみたいな、
はいはいはい、
あ、やりましたやりました、はいはい、
その後ですね私誘われたの。
なんか最初期の頃の撮ったやつはなんか山村さんと松尾さんが自分たちで聞いただけで公開してないのがあるって、第5回ぐらいまではっていう噂を聞いたんですけど。
ああ、そうですね、あの、はい、試験的に作って、
はいはいはいはい、
でもまだ公開まではしなかったっていうのが、はい、ありますね。
それは本当だったんですね。
あ、それは本当です。はい、
ジョーさんはじゃあ山村さんに騙されたっていうことですか。
あの、
騙されてないです。なんかそんな仲良くもなかったし。
え、
それ騙されたよりひどいような
今もなんか別に仲良くはないです
。衝撃的な。
ちょっとこれ使えるかな。
でも本当になんていうか喋ったこともないぐらいの勢いだったんですよ。
あ、当時ですか。
当時です、
ね、なのになんかもう無理やり松尾さんとおるとこに割り込んできて、
無理やりでもなかった、
ポッドキャストやるぞみたいな。
でもなんか何もよくわからなく今は何回か、
あ、それ私と一緒です、私と一緒ですね。なんかよくわからないまま巻き込まれるってやつですよね。
あ、でもなんか栗原さんはなんか詳しそうじゃないですか。私なんか本当に何も詳しくなかった。
あ、詳しいっていうのはそのガジェットとかそういうことですか。
そうです、そうです。その頃なんて iPhone もなかったですし。
あ、そうね、うん、iPod しかなかったですもんね。
iPod しかなかったです
よ
ね。
iPhone、 あの登場のちょっと前ぐらいですね。
え、だって今年10周年になるとかいう話ですから、10年前ですね。
来年で10年だって俺、山村さんと松尾さんがソフトバンクで iPhone 発売発表になった時に特番やったでしょ。
あ、あの確かやったと思います ね、はい、
あの特番覚えてますもんね。特番だったかな、その配信普通の配信だったか忘れたんですけど、あのコーナー作って話されてたのがあったと思ったんですけど、
はい、もう本人が結構もう記憶が危ういんですけど、もういろんなことがありすぎて。
わかります、わかります、はい、何回ももう毎週重ねていくとね、
はい、
なんか もうあれって何回でしたっけとか突然言われても出てこないですよね。
そうですね、はい、何回っていうかもう言えないですね
目泳いでるでしょ、目ね運転しながらね、これ目泳ぎますよね。
うちはですね、
うちは何、
いや、
はい、どうぞ続けてください。
あの Google ドライブに原稿があって、
はい、
で大体話したことはその通りなんで、
はい、
その検索したら出るようになってるんで、最近は検索して第何回っていうようになるんですけど、
素晴らしい。山村さんについて言えば、はいはい、そういう同じような記録を取ってるとは思いますね、はい、
うちはだから久保さんがちゃんとそれノートにも手で取ってるんで、そっちの方が早いかなと思って、最初の頃はこれ何回でしたっけってよく聞いてたんですけど、
はいはい、
なんかもう収録中にブチ切れられてですね、うん、すぐ分かるわけないやろボケみたいなこと言われて
そういう口調ではないと思います、
そうですね、はい、
でめっちゃ怒られたんで、あの自分で今検索するようにしています、
はい、なんて怖いとかで、
いや、はい、で収録は楽しくやってるんですか。じゃあ
楽しくとかいう感じでもない
ちょっと、ね、戦いみたいなところがねあるかもしれないですね、うん、山村さんと純さんの、はい、
あでもなんかその自然な感じの会話じゃない、ないんですよね。
どういうことですか、どういうことですか、どういうことですか。
いやいや、なんか5分なんで、
はい、
なんかちょっとあの普通には喋ってないと思うんですよ。
あちょっと原稿ありきみたいな。
原稿もないんですけど。
原稿ないんですか。
ないんですけど、なんか
5分に詰めることを意識した喋り方になっちゃう。
喋り方っていうか、
うちはですね、私が好きなこと言ってるだけなんですよ実は。あれ大体聞いたら分かると思いますけど、
あんまり原稿もない、うん、
あのなので私心配なので、打ち合わせの時にあのよくわからないあのこう、なんて言うんだろう、ニュースをこう拾ってこられると、大道さんの思う落としどころが分かる時と分からない時があるんですよ、
はいはい、
なのでこう着地点が分かっていて、そこに向かってこうなんて言うんだろう、蛇行するっていうのはありじゃないですか、
はい、
でも着地点が分からないように蛇行するとこう分かれ道になったりとかした時に判断が迷うので、
はいはいはい、
まずこれは落としどころはどういう落としどころですかとか、どういう風になったら終わりっていうのだけ、トリガーだけを知りたいなっていう質問はまあ一応するんですけど、
はい、
それなんかそういうのが何回か続いたら、最近そればっかり聞きますねとか言って怒られてね。
そう
ね、そうなんか気に障ったらしくて、なんかそうやって言われたことがあって、
なんかそのなんていうんですかね、私を悪者に従ってますよね。
いやいや、
打ち合わせをしっかりねするのは大事だと思うんで、うちもちゃんと打ち合わせしてるんですけど、なんて言ったらいいんですかね、その私もニュースの内容よく分かってないことがあるんですよ。できれば久保さんと一緒になって調べてもらってですね、こう完成度高めたいんですけど。そのね、そこに到達する前にこのニュースの意味を問われてもですね、正直いや分かんないですというしかないです。
いや、うん、なんかねよく分からないんですよ本当に。そういうことはたまにありますね、うん、
あ、
うん、不満なんですか。
不満じゃなく聞こえます。いやいいんですけど。
不満なんですよ、
分か
んない
。いやいやいや、
それは次からも第54回ですか、
はい、
から改めるように心がけます、
はいはい、
もうできるかどうか別問題ですよ。
そうですね、まだできないですよね。なぜならば原稿がまだないから。
これレチレチずっと言われてるんですけど、昨日の夜に今朝までに、
うん、
あの次回の、ね、54回の収録の原稿書くって言ったんですけど、
はい、
今朝私4時に起きてやったんですけど、ね、
なんかすごい必死。
4時に起きましたよ。
違うの昨日の夜できてないねっていう話をこう餃子食べながらみんなでしてて、
はい、
そしたら分かりました帰ってからすぐやりますって言うから、私もう原稿できるの Google ドキュメントを何回もリロードして夜12時半ぐらいまでね。今日も朝4時半に起きられた。私3時半からずっとリロードしてるんですよ。でもずっと寝ないでリロードして、いつできるかなって。もうできたらもう今日の予定ももういっぱい詰まってるし、これで帰ったらとかなると金曜日の朝しか時間がなかったんですよ。でそれずっと待ってて、今日ほら1日遅れてるんですよこれ話。
あ、
ね、
はい、遅れてます、はい、
そうなんですよ。そこを飛ばして朝4時半から始まったんですけど、4時半の前から話をしていただきたかったなっていう今の訂正です。はい、どうぞ続けて。
すいませんでした
早いもうちょっと粘ってほしかったんだけど、
そういや違うんですよ。昨日ね、あの主催者のね、ジョークールさんとちょっと餃子食べに行ったんですよ、
はい、
でそこでですね、なんか知らんすけど、なんか透明の
水みたいなやつでしょ、
水みたいなやつ、うん、お米で作った、うん、なんか
ジョンガラとかいうのでしたっけ、
っていうのをちょっと飲んだらですね、
はいはい、
眠たくなってしまって、
はい、
帰って寝ました、
はい、
ホテルで爆睡。
氷取りに行ったとかいう話してませんでしたっけ
バラすんですかね帰りにですね、ウイスキーをボトルで買ってですね、
はい、
で部屋に戻って、
はい、
あれですか、飲んでました
ねえ、もうこれダメだなと思って、でも一応 お約束だったんで、ちょ一応確認はしたんですよ、
はい、
そんなことなん
か、ね、直接それやったらチャットかなんかで言ってくれたらいいじゃないですか、大学さんどうなってるんですかとかって言ってくれたら私も正直に言いますよ、あと30分待ってください、
寝てて無理じゃないですか
それ3回ぐらいやって寝ますから
そんな感じです、毎回。いいですよ、どうぞ。
なんかちょっと私を断崖する、これあれなんですか、録音なんです
か、ね、そんなことないですよ、ね、今断崖されてるのはどっちかちょっと山村さんだと思うんですけど、ね、
そうですね、
はい、山村さんとじゃあ潤さん どんな感じで収録するんですか、なんか連絡があって今日何時からやりますよみたいな感じで、はい、
今週どうします、あの大丈夫ですか、
曜日とか決まってるんですか、
曜日は最近はあの木曜日にやってます。
お、一応ニュースはどんなに読みますぐらいはあるんですか、
それはあったりなかったり、何もない時、あの、ま、何もないから今から考えますとか、今からなんか貼りますねとか、
それは結構大変ですね、
はい、そうするとやっぱり、ね、時間がねかかってしまった、うん、でも私もやってないから何とも言えない、
はい、こうお互いなんかネタが出てくるんちゃうかなと思ってたらなかったみたい
な、そういう
ことね、なるほど、あ、じゃあどっちが作るって決めてないってことですか、
まあ、山村さんなんかたくさんあの やってられる、全然たくさん、
うちは一応構成はですね、うん、私が一応決めることになってて、
はい、
一生懸命やってるんですよ、木曜さんには5分あるみたいなんですけど、ね、内容じゃない、時期にですよね、内容には不満ないでしょ、 あるんや
どういう内容、例えば
番組の進行の内容には特に不満ないですよね、
うん、たまに原稿の中に不満はぼちぼちあるんですけど、
言わそうとしてることにですか、
そうそうそう、言わそうとしてるところにね、それ以外は別にいいんです、私できないことはできないってはっきり言うって決めてるんで、
はいいや山村さんの話ですよ今、
うん、
私の話じゃなくて、
うん、でも大東さん自分で自分の話を振ったんだよね今ね違った、あれ
収録はどれぐらい実際1週間分でかかってるんですか、時間的には
1週間、だから本当になんか何にも決まってなくてグダグダしちゃった場合は2時間ぐらいかかった
り、5分番組3本で、
そう、
あ、うちの方が効率いいですよ、ま、
そりゃね、
どうしようどうしようとか言って時間がかかってます、何しますとか言って、
山本さん意外とそんなんなんですね、じゃあなんかパパパパ決めそうに思ってたんですけど、番組に関しては
パパパパっていうか、どうしますって言いながらもなんか、あ、この間行ったスーパーカブのイベント
あ、興味ない話が、あ、なんか自分で喋りたいこと喋っちゃうパターンですね、あ、それありますよね、
考えてますよ、うん、とか言ってから、
分かる分かる、なんかそういう何でもないところから話出てくるんですよねとか言ってありますよね、そういうのね、
うん、いや、あれですか、全く関係ない話をされるってことですね、リュウさん、そのスーパーガムの話は興味あるんですか、
全然ないですけど
全然ないけど、まあ仕方なく、
え、なんか話切り上げたりしないですか、
あ、します、します、なんか
どんな感じで言うんですか、聞きたいですね、それが
これ使えないですよね、
あー、それいいな、見習おう
そんな見習わなくていいですあ、でも栗原さんとライドンさんの感じは、はい、なんか普段の感じと同じような感じに感
はいはいはい、配信裏表が出さそう。そうそう、
演出って散々言ってるけど、このなんか水着水着って言ってるのは普段もそうなんだなとか、そういうことですね。
そうです
ね。そうですね、はい、そんな気が。
そんな気がします。
はい、今日もね改めてご一緒して、はいはい、そんなふうに思いました。
こういう関係性を。
はい。
で、演出ですよ、番組の流れも。私はもう、
もう3対1になっちゃった、大丈夫だ。でも皆さんそう言っていただけますね。なんかなので普通に昨日もあの運転していただいて、ジョークルーズが車出してくださって、私たち乗せていろいろ案内してくださったんですけど、うわもうなんか喋りがポッドキャストそのままやみたいな感じで、
あそう思います、
なんか喜んでもらって良かったのか悪かったのかっていう感じですね。
あ、まあ、自然体っていうことですよね、つまりね。
そうですね、必死で今フォロー
してる。自然体大事じゃないですか。
そうですね、でもなんか私、
はい、
と山村さんの場合は、
はい、
なんか自然体じゃない、
自然体、
あのもしあ自然っていうか、うんうん、なんか仲良さそうに思われてるかもしれないんですけど、
あ私もそう思ってました。
全くあのプライベートで喋らないで、
これ配信に流していいやつなんですか。
ジュンさんいいですか、俺流して。
いいのかな。アタイメイトで連絡取り合ったことない
んですけど。僕はいいと思いますけど。
ちなみに明日、はい、なんか登壇するじゃないですか、私たちね全員。はい、でそこで大江先生のプランでは、はい、一応なんかいろんなそのお互いのポッドキャスト同士で、はい、そのなんか知らないことっていうか疑問に思ってることとか聞いてみたい質問をするっていうコーナーをなんか大江先生は計画してるらしいんですよ。はい、私こんなにいろいろ聞いちゃってまだなんか質問あるのかなとか思ったりとか、はい、でも逆にどの辺まで聞いていいのかなっていうのが分かんなかったんで、何でも聞いちゃっていいんですか。
打ち合わせのつもりで今日は、
つもりで、
うん、なるほど、
うん、そうそう、
いいじゃないですか、じゃあぴったりじゃないですか。うち私らプライベートではあのしょっちゅう私は会おうと思うんですけど、ほぼほぼ栗原さんに断られる、9割7分ぐらい断られてます。
そう、
残り3分だけですね、 OK な。
ああ、じゃあね、一緒に何か行ったりするのはやっぱりアップル絡みのイベント、 AGM とかっていうことですかね。
そうですね、うん、そうです、ダメです。
はい、
それ以外なんかこうなんていうんですか、個人的に遊んでくれって言ってもえみたいな
話。でもね、なんかね、あの博物館とか美術館とかの特別展とかがギリギリだって言うと、なんかそれになんかじゃあ行きますとか言ってなんか合流しますみたいな感じで東京で会うみたいなパターンとか、なんかよくわからないことになったりもするんですよ。でもね、まあそれは別のイベントがあったりとか、うん、そういうのがあったりとかはするんですけど、でそれで全くなんか AUGM だけって言うと、まあそれもちょっと微妙な感じですよね。
そうですね。大抵番組でほら一緒に行きましょうって言ったら、なんかこう曖昧な返事しかされないですよね、うん、機会があったらね。それ
定型文だもん。
機会あるわけないじゃないですかね。機械は作るもんですよ、機械は。
なので、はい、遠回しにお断りしてるっていうことなんですかね。
そういうことなんですか。
今頃気がつかれた感じ。
はい、まさか断られてるとは思わなかったです。
なるほど。
そうですか。ジュンさんはじゃあ番組中にじゃあ山村さんと飯でも食いに行こうやとかいう話になったりしないんですか。
絶対にならないですね。
それは、山村さんもしないしっていうこと。山村さんから、なるほど、
はい、
山村さん紳士ですね。そういうことだって
栗原さんは私は興味の対象外ですよね、
はい、この沈黙
は入って小さい声で今お答えになりました。みんなこの車の中でも聞こえないぐらい小さい声
じゃあもう一回聞きますよ。栗原さんは私は興味の対象外ですか。
ない
ない
ないです。はい、
あそうですか。
残念でした。
あでもなんか興味っていうか、はい、でもお友達みたいな感じで仲良くっていうのもありますよね、
は
い、
まあそうそう、うん、もう栗原さんと私はお友達ですから、
お友達ではありますけど、は
い、
それ
でもそういうのでもなんかない感じなんです
よ。え山村さんと、
はい、多分友達には なってないと思うんですよ、あの他で知り合ったら。
あそういうことね。私も大東さんとはお友達、ポッドキャストなかったらお友達じゃないことはないか。
前からお友達じゃないですか。
うん、前からお友達でしたね、そういえば。うん、なんかもう最近この1年がちょっと怒涛すぎちゃって、
そうですね、
なんか、ま、 毎週こうルーティーンがこうやってくるわけじゃないですか、
はいはい、
なのでなんかそれに言われて本当1年早かったなって感じです
よね。いろんなことありましたよね。インフルエンザになったりね、
インフルエンザ移されたりね、
そんなこともありました。
松田さん あれで移ったんですよ、あれでスカイプで、
スカイプで
それ AUGM 神戸に呼び出され行かないって言ってたのに結局行くことになり、でそれで帰りに肉姫と3人で新大阪まで送ってくれたんです、私のことね。帰りそこであのバーで普通だったらみんなサクッと飲んでサクッと出てくるようなとこに1時間半ぐらい椅子があってですね、店にそこでもう絶対移ったんじゃないかっていうので肉姫もインフルエンザなり私もインフルエンザなりっていう、まあそういうこととかいろいろあったねっていう感じですよね。
なんかどんなそれ今話聞いたら私が全部あるみたいな感じですね。ポッドキャスト被害者の会ですか。
そうですね、は収録に参加してる人の被害者の会みたいな。
はい、純さんと桑原さんですか、やっぱり。
そうですね。
いやでもなんか、はい、その収録はなんかすごい疲れるんですけど、はい、まあ、番組はちょっと面白かったよ。自分
が出来上がってきてから、あこんな風になるんだっていう。
うん、こういう風にまとめられてるのが素晴らしいなと思って、
うん。私もなんかそういう目で見ないといけないのかな。
もちろん1時間にまとめてるんですよ。
はい、青森まで帰ってきましたね。
はい、帰りましたね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
お疲れ様です。
ではではではでは明日の公開収録、
はい、はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
楽しかった。
はい、淳さん、松尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これの聞いてもらったら分かるよ、これね。うん、山村さんの話が出てくるんでですね。私、ちゃんと、福田さん、山村さんにもこれ送って、聞いてもらいましたんで
ね。で、で、許可ね、いただいてね。
さすがにね、当事者の4人だけじゃなくって、これ山村さんにも聞いてもらえないとダメだなと思ってですね。
そうそうそう。はい、山村さんがこれはちょっとなんか私のことばっか悪く言ってるやんみたいな感じにね、うんうんうん、思われて、
まあ、まさに欠席裁判って言われてましたけど、
ね、そんな感じだったんでね、はい、
で実はですね、このカットした部分に山村さんのなんか、うん、やっぱり山村さんがいないとワンボタンの声も小町も成り立たないしっていうようなお話が出とったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
はい、
そこをねカットしちゃったんですよ、はい、すいませんみたいな話も山村さんにしたんですよね。
それも編集都合でじゃないですからね、うん、音源が悪くてそこが使えなかったら、うん、もっと申し訳ないんですけど、
う
ん、
カットした部分の方が面白かった、もうボリュームとしてはね、なんかもう盛り上がって最高に面白かったので、うん、あそこはもうぜひ披露したいなっていう部分ではあったんですけれども、うん、っていうことを山村さんにお伝えしたら、うん、なんでそこカットしたんみたいなことを ね、言われてちょっと残念がっていただいたんですがね、今のところちょっと公開する予定はないということで、はい、
そうです、申し訳ありません、はい、録音しながらですからね、うん、最後は結局山村さん必要説になりましたねっていう話でまとめられたんですからね。
そうなんですよ、うん、はい、そうそう、あの始まりでね、もう山村さんなんかもうバットみたいな感じで始まったんですけどね、そうそうそう、はい、後半に連れてね、やっぱりいろんな話が出てこう思い返せばやっぱり山村さんいないとねっていう風でね、
松尾さん先週のインタビューでもそうですし、本当の収録でも言われとったんですけど、やっぱり、
はい、
山村さんと、ね、お話したりするのが楽しくてずっと続けてるようなもんだって言ってたからですね、
うんうんうん、
やっぱり楽しいんですね、山村さんと話すのが、うん、純さんも松尾さんも、うん、はい、対してどうですか、うちはどうですか、久保、うん、さん、久保さん、私と話するの楽しいですか。
うん、まあそこそこね。
本当やった、ちょっと嬉しかった今。
あ、本当そこそこでもよろしくて。
そこそこでもいいですよ、だってなんかもう早くやめたくてしょうがないって言われるかと思ってたんで。
あ、そうですか。
はい、
はい、そこまではないです。はい、
はい、というわけでやっぱりポッドキャストはですね、皆さんに聞いてもらうのも大事ですけれども、当事者も楽しむことも大事だなというふうに思いましたよね。これからも私も久保さんもね、できるだけ楽しくやっていきたいと思います。
はい、
2016年11月12日19時丸6分にリツイートした記事です。奈良の東大寺で環境光発電ビーコンを使った観光ガイドの実証実験、 iPhone、iPad で場所に応じたビデオガイドを受信可能、トラベルウォッチからの記事です。
はい。
これはもう11月の9日に開始されているサービスのようなんですけれども、簡単に言いますと、まあこのビーコンを東大寺のこの広い敷地の中にですね、約22台あちこちに置きまして、で、Bluetooth で通信して、iPhone とか iPad、まあ、つまり iOS 端末ですね。で、そこにこうピポーンとこう通知が出てですね、で、まあそこの場所の紹介の動画を配信してるということなんですね。で、まあそのアプリを皆さんにインストールしてもらって、位置情報のピコーンっていうのはビーコンから入って、で、実際の動画は携帯電話ネットワークだとか、そういうのを使って落とすというようなものだそうです。
これ、あの、11月9日から、今年度いっぱいですね。はい、ですので、3月の末まで、一応また実験段階、実証実験で、NEDO、NEDO で、はい、NEDO ですけど、はいはい、国立研究開発法人、新エネルギー産業技術総合開発機構というところが主導して、まあ、民間企業と一体となってやってる。まあ、日立みたいですけどね。
日立みたいですね。はい、と、ソフトバンク、
うん、かな、サイバー総研とかいうとこですので、
うん、そうですね、
ソフトバンクかな、うんうん、という感じになっておりましてですね。
はい、まあ、これが面白いなと思ったのは、その IT 系のところじゃなくてですね、うん、エネルギー政策のやってるところで、
うん、
この発電機っていうんですか、発電機って大げさかもしれないけど、光の、まあ、発電機が、なんか画期的なようなんですね、うん、クリーンビーコンとか言ってですね、
うん、そうですね、それをなんかどういう形かで、まあ、実証的にその実験で、まあ、社会的に生かしてみませんかって言った時に、多分このグループが手を挙げて、じゃあこんなのやったらどうでしょうっていうふうに言ったんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。
このじゃあこの自然光の話していいですか、先に
どうぞ、
うん、どうやらですね、まあ光発電パネルっていうのは、まあこれじゃ太陽電池みたいな感じなんですけれども、うん、周りのいわゆる光で発電してですね、それに電池で電気を貯めるんじゃなくて、いわゆる蓄電池で貯めるんじゃなくて、
うん、
要は大きな大きなコンデンサーを持って電気を貯めるみたいです。それって言うと、まあ長持ちするようですね、ものが。もしもこれ蓄電池、まあリチウムイオン電池とかだったら、昼間充電して夜放電するっていうのを、まあ365日繰り返すと、1年も持たないようです。でもやっぱキャパシターだと、まあ電気的に劣化することがないので、うん、まあ、持ちますよということで、まあ、この実験も兼ねてるようですね、うん、これが有用なのかというようなことでこの実験を兼ねてるみたいですよね、
うんうん、そうですね、今回は東大寺の敷地内の外国人観光客に対して、東大寺の概要とか歴史説明、あとは参拝の時のマナーですね、参拝とか、まあ日本的なマナーとかっていうのを、まあ、動画や、文字を通じて紹介するっていうことなんです。で、5箇所で、まあ、22台使ってるようなんですけれども、通りかかった時に、iPhone に何もしなくてもトリガーで ID が送られてきて、
はいはいはい、
ここを通った時はこのテキストを出してねとか、うん、この動画を再生するようにリンクを貼ってるところに行ってねとかっていうことを、
うん、
まあ、するトリガーがその、ビーコンの中に、うん、出るというふうな仕掛けになってます。
なるほどなるほど、
はい、
でこれ日本語の案内はどうもないんですよね。
英語、中国語、韓国語に対応したものが、うん、になっているということです、うんうん、アプリはね、
うん、なるほど。しかもなんか Android 版は用意されてなくて、とりあえずですね、iOS 版っていうのがちょっと面白いかなと思ったんですけど、
そうですね、
うん、
今とこそういうことになっています。
なってますよね、
うん、はい、
でウォッチも持ってればウォッチにも対応してるみたいなんで、
そうですね、ピコーン
と出るみたいですね。
その場合は、まあ、テキストのみということで、
まあ、
画面見ながらっていう風なのね、なかなか辛いものがありますからね、せっかく来たのに画面見ながら歩くっていうのもあれですので、うん、それはやっぱり腕の方にこうブルッと震えて、鳥がね、お知らせしてくれるっていうのは、まあ、スマートですよね。
じゃあ例えば iPad 取り出して、うん、その案内動画をね、私止まって見てみようかっていう方が、うん、まあ言ったら安全かつ、まあ、効果的ですもんね。
そうですね、うん、はい、でこれ東大寺でやるっていうのが、まあ、その一つ私としては面白いなっていうところがあってですね、
うん、
あまり奈良に詳しくない方はあまりご存じないかもしれないんですけど、はい、東大寺とか、あとはその南にある興福寺ですとか、うんうん、あと、まあ、それとの奈良公園挟んで春日大社っていう、このエリアって境界線がいまいち曖昧なんですよね。
曖昧ですよね。近鉄奈良の駅を降りて歩いていくとですよ、うん、はい、あれいつの間にか興福寺が始まってますもんね。
そうそうそう。でそれで大きい通りを渡ったら、はい、 東大寺だし
いつの間にか東大寺だしですね。あれ、はい、あれ、あれ どこからですかっていう感じですもんね。
そうなん
です。奈良公園と一体化してしまっとってですね。
そうなんです、そうなんです。で、あの辺一体鹿ちゃんがいますからね。うん、あの鹿ちゃんがいるエリアはもうみんななんかこう一応にこう一括りになっちゃってるんですよね。まあそれがいいところでもあるんですけれども。まあ
そうですね。うん、うん、
そうするとですね、こうやっぱり門があって囲ってあって、そのこの中は有料ですよっていう部分が狭くて、それ以外のその無料でみんながこう行ったり来たりすることができるエリアっていうのが広すぎるので、出口入り口がはっきり分からなくって、まあね、外国人の方は結構困られるみたいなんですね。
うん、うん、うん。どういったんですかね、広すぎるし場所がわからないし、うん、というところですね。
そうなんですよ。だ、うん、からね、あのやっぱりガイドさんがついてこう主要なところ回るっていう風だったらいいんですけどね、やっぱりフリーで回られてる方っていうのたくさん見かけますからね。
まあ確かにそうですね、うん、まあ、面白いところ
ですよね。はい、
まあそこ何の辺を何か入り口がどこかも分かりにくいですよね、
う
ん、建物の。
そうですね、
うん、なるほど、
そうですね、
はい。
これ今回こういうのがこの取っかかりで、その観光っていうのでこう取っかかってますけれども、もうこれやっぱりあの考えようによっては、例えば防災とかね、あの不慣れな土地でやっぱりまあ地震があったとか、どういうふうにしたらいいとかってね、まあ例えばその津波とかっていうのが一番考えやすいと思うんですけれども、まあどちらが海側でどちらが山側なのかとかっていう高低差とかもわからないですからね、初めて来た土地とかって、そういうので活かしていけるといいですよね。
このクリーンビーコンで、まあ、言ったら地形だけをいつも配達するようにしておいてですね、あと有線のやつでその時その時の、まあ、言ったら今クヤさんが言われたように地震が起きた時の案内だとかですね、そういうのを変えるような形にすればもっとあのいろんな流法あると思いますもんね、
はい、
うん、位置情報だけじゃないし、まあ、地図情報だけじゃないし、今のまあニュースも、まあ、言ったら書き換えて流すっていうような感じですか。そういうのにやるとだいぶ有用ですよね。不慣れな土地でも身の安全を守るとかいうことにも使えると思いますよね、
はい、
まあ、ちょっとこのお話は IT とですね、このクリーンなエネルギーを合体させるという実験として面白いと思いますんでね、もし久保さんちょっと奈良に行けたら、内容のコンテンツわからないけど一回これピコーンってなのやってみたいですよね。
そうですね、英語ぐらいだったら多分いけるんじゃないですか。
典型的にはダメな日本人なんで私
は、
はい、まあ、じゃあ行きましょうか久保さん奈良、
うん、機会があったら、年度末までですよこれ。
あ、じゃあ年度末まで行きましょう。
行けたら、はい。
そこは行きましょうって言ってくださいよ。
はい、じゃあ一応行きましょう。
はい、わかりました。
はい、
はい、このクリーンビーコンですね、あの実験を、まあ、しっかりと実証実験を繰り返していってですね、使えるものようになったということであれば、この新しいエネルギーですね、太陽光で発電して蓄電池ではなくキャパシタに貯めてそれを利用するということですのでね、いろいろ応用できるところがあると思いますので期待したいと思います。
はい、
2016年11月12日18時50分にツイートした記事です。ソフトバンク自転車シェア事業に参入、交通系 IC カードでロック解除、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これはソフトバンクとオープンストリートというところが自転車シェアリングシステムハローサイクルというのを開始したそうです。
はいはい、
これは IoT を活用した自転車シェアリングサービスということで、うん、自転車の鍵をピッとこう解除するのに、うん、交通系 IC カードを使うということだそうです、
うんうん
うん、まあ、1日800円とりあえずはですね、1時間100円で、うん、なんと予約なしで利用できるサービスになるみたいなんですね。これ面白そうですね。
そうですね、結構最近流行ってますよねこういうの、
自転車シェアリング。
最近そのエコとか、あの車持ってない人とかね、都内とか多いので、
うんうん、
そういう方があの地下鉄じゃなくて自転車でちょっと移動っていうのは、はい、これからも増えてくんじゃないかなと思います。3.11 以降ね、本当にこのぐーっと右肩上がりに増えてる印象ですので、ただね、自転車をその所有してどっかに置いてっていう風だと、その経路が限られてますよね、うんうん、決まった経路でしか使えないっていう風なので、普段使えないっていうこう悩みがこれでその解消されて、
はい、
あの時間を気にせず最寄りのところから、まあ、自分の行きたいところの最寄りから最寄りまで移動できるっていうのはいいかなと思いますね。
そうですね、確かに。しかもまあ予約なしで使えるというのは画期的ですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、現時点での情報ですけれども、はい、そのどこのステーションに何台貸し出しができるものがある、うん、 ないしは返却ができるものがいくつあるっていうので出ますから、うんうん、あの返却のステーションの台に返さないといけないんですね。通電した台にあの差し込んでロックして感知してこれは使えます、うんはいはい、使えるっていうふうにそのオンオフっていうかまあチェックされるわけですよね。うんうん、ですので使いっぱなしでどこか違うところに置いてくるちゃんとしたところに返さないっていうことはできないので、うんうん、あのたまにあるのはですねステーションの返却台がいっぱいで思ったところに返せないっていうのがあるんですよ。
なるほど。要は返す行為にならないってことですね。
うん、そこ
ま
で
ステーションまで行っただけではダメだし、入れるところがないということですね。
そうなんです。そうすると、うん、最寄りでの違うところで空いてる、ステーションの台が空いてる、返却台が空いてるところまで行かなきゃいけないっていうのはあるんですけれども、うんうん、あの、なので、ポツンポツンってやられると、困るんですけれども、狭いエリアに、まあ、例えば数百メーターとか、
うん、1キロ、
まあうん、そうですね。うん、まあ、500メーターぐらいのところに、ステーションがいくつもあるっていう風だと、あの、すごく利便性は高まるし、回転は、その、良くなるんじゃないかなっていう風に思います。
まあ、確かにそうですよね。
うん、そうでしょう。うん、はい。
もう返すところ倒さないとやっぱりダメですもんね。
うん、そうなんです。それをですね、うん、その IT というかそのスマートフォンが今普及してますから、うん、それで今どこに何台っていうのをあのオンタイムリアルタイムで見られるっていうのはすごくいいなと思います。
まあそうですよね。どこにあるっていうのは見れますもんね。うんうん、
はい、
うん。今確かに車のカーシェアリングなんかでもあのほら、うん、車のやつはどこに返してもいいってわけじゃないですけれども。はい、簡単にその空き時間見れてその予約状況まで見れるようになってますから、うん、あれだと便利ですもんね。ああ、はい、これここやったら何時まで使えるわとかもあるしね、
うんうん、そうなんですよ、うん、結構いろいろ海外でもねあの日本でも確かにもうすでにいろいろなところで始まってますし、はい、これに限らず、まあ、私あのやっぱりこの話の走りで一番初めに思いつくのはフランスのパリでですね、
はい、
ベリーブっていうのでなっていう名前で始めたその2007年ぐらいかなに始めたその、はいステーションでもうその本当にすっごいいっぱいあるんですよ。
うーんあちこちに
あちこちにあるんです、うん、パリの観光地、はいはいはい、でそれでやっぱり問題になるのは観光地その有名観光地のそばですね。例えばルーブル美術館のそばとかだと、うん、止める方がいっぱいでとか。
ああなるほどなるほど。
でも、うん、そうなんです。で坂道の上はあのやっぱりこう利用状況が悪いとか、うん、そういうのはあるんですけれどもっていうのをちょっとすぐにあの
あ、ね、
ピンとくるというか、うんうん、思い出しましたけれどもでもやっぱりなんか近くにたくさんあるっていうやっぱり数あるとこの利用が上がるっていう感じはしますね。
うん、まあ、そうですよね。やっぱりこう集中的にそのステーションがないと使いにくいことは使いにくいですよね、
うん、そうなんですよ。
確かに確かにそうですね、うん、でもまあ、はい、これサービスがだんだん充実してくればそんな数も増えてくるんでしょうし、
うん、
ねいいことですね。利用者が増えれば数も増えるし、うん、数が増えれば利用率もまた上がるっていう、ね、
そうです。
いいような感じになればいいですよね、
うんうん、逆にこれなんかね予約して何時に借りたいですとかということがもし可能だとするとこれすごく人件費かかると思うんですよ、うん、それ予約したらそれまでに誰かが自転車持ってこないといけないじゃないですか。
その場所までね。
その場所までね、うん、これそういうことが全く必要しないですよね、う
ん、まあ、例えばそのこの、うん、あるものを自分で探してあるステーションまで自分が行くっていうことですね、
うん、そうです
借りる人がですね。
そうです、
うんうん、
ないしはその返したいとこのステーションが空いてなかったら近くのステーション空いてるステーションを探してそこに止めるっていうことですよね。だからメンテナンスあの自転車のメンテナンスとかあのそういったこと以外にあの自転車の移動自体には人を返さないっていうのでそういう点でもいいサービスだなっていうふうに思いますけどね、
うん、そうですね、うん、要はあれですね乗った人が自動的に運んでくれるということ
ですね。そうです、はい、
そういう考え方ですね。
そういうことです。
うん、面白そうですね、
はい、
ちょっと利用したいですね。今のところ中野区ですか、
うんうん、
ばっかりみたいですけど、はい、もうこれが東京広がってきたらね、うん、大阪のやつはこんななんかあれですもんね、かっこいいやつじゃないですもんね
まあそうですね、これ人の手でやってるのもあるんですよ。名古屋なんかではその実証実験である時期そのやっぱりやってたんですけども、それはあの乗り捨てられたその処分に困った自転車をですねリペアして
あの
はいっていうことですね、はいっていうことを大学生とあの NPO みたいな感じの団体とで
やって
るんですね、はいっていうことが一時期ありました。
まさにこの前言った弘前でもあの観光館っていうところで、
うん、
あの前に自転車並べて貸しましたよね。そういえば
そうですそうです、
うん、あやっぱ観光地でやっぱ便利なんですね、
うん、
ああいう、ね、
そうなんですね、うん、でそれで確か、弘前の場合は3カ所だったか4カ所で、まあ、 借りた場所に返さなくても、うん、そのステーションのどこかに返せばいいってことなんですけど、エリアがね広いのでね、
広い、
はい、
広かった、めっちゃ広かった、
うん、そうなんですよ、うん、ですのでそういうところがねあれですね、うん、はい、でこれドコモもまたそういったサービスをね、あの IT を通じて、はい、バイクシェアっていうのやってたりしますので、うん、まあ、ちょいちょいはあるんですけれどもね、
こういうのはやっぱり今、はい、利用者側からどこが空いてるとかどこに車があるっていうのが分かるようにしてやる時代なんでしょうね、うんうん、
そうですね、う
ん、この前の IoT トイレと一緒ですね、どのトイレが空いてるのかっていうのとつながってくることありますよね
そうですね、そうですね、まあ、これはだいぶね、あの、うん、有用だと思いますけれどもね
そうですね、はい、うん、この自転車シェアリングサービスですね、大都市ではどんどんどんどん広がっていくのかなと思います。はい、うん、私もこのサービスですね、ちょっと東京に行った時でも一度利用してみたいなと感じました。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタクキャストとタク宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、今週はですね、あの青森効果かしら、
はい、
たくさん、あの初めてですね、紹介コメント紹介させていただく方がありましてですね、はい、順番に紹介していきます。
お願いします。
タッコキャスト配信1周年おめでとうございます。 AUGM 青森においでくださりありがとうございました。アップル好きではありますが理系人間なのでタックさんの宇宙ネタも好きで聞いています。実際に大道さんを拝見しての率直な感想ですが、得な人だなってことですと、眉のぼりさんから11月の7日3時32分にツイートいただきました。
はい、眉のぼりさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この連続3ツイートでですね、まあ、ちょっと、うん、あのこの先は省略させてもらうんですけども、うん、書いてあることはですね、うん、まあ、私はセクハラが許されるので、あの、うん、まあ、得だなということを書いてあったんですけど、うんうんうんうん、全然許されてないですよね。
うん、全く許してないですよ
めっちゃ力入ってるし
はい、ここは強く言っとかないとね。大東さん、得な人に見えるかもしれないですけれども、うん、全く許してません。
そうですね、だからもう、はい、表で見えないところで私もうめちゃくちゃやられてますもんね。
そういう問題じゃないです。それむちゃくちゃやられてるとか、そういうのってなんかあることないことっていうか、ないことないこと言わないでください。
だってもうすごい厳しいこと言われるじゃないですか。
それは誰が悪いの
私が悪いんです
気がつかれました。
はい、いやでも本当に厳しいこと言われてますからね、皆さんその笑って許してもらってるわけじゃないですからね、そこ誤解しないでくださいよね。
まずその前にね、うん、あの誤解しないでくださいよじゃなくて、誤解されるような行動をする大道さん、
はい、
自分のことを考えないといけないですよ。
そうですよね、すいません、うん、ちょっと方向性間違えた、目的と手段を誤るところでした、すいません、はい、セクハラは許されません。
そうです。
はい、前野さん、青森でじゃあ来ていただいとったんですかね。
そうですね、
この感じはですね、はい、うん、ご挨拶できなかったですね。
そうですね、はい、あ、なんか、
いやもう緊張のあまりね、ちょっと会場抜け出して白ワイン飲みに行ったんですけど、
緊張関係なさそうでしたけどね
、まあ、でも青森はね、何食べても美味しかったですよね。
うん、本当にもうリンゴのなんかパリパリ新鮮さ加減にね、そうそう、私も感動しましたしね、
うんうんうんうん、
美味しかった。
ホタテ、
ホタテね、ホタテは何しても美味しいですね。またね、青森も伺いたいと思いますので、ね、その時はね、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、丸野森さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。では続きまして、
はい、
11月11日配信のタックポッドキャストさんで、青森でワンボタンの声松尾が乱入して大暴れ、クリマーク、大道さん、クイホワさんも呆れた、その結末はかっこ嘘ですと、 M プリセット天馬橋さんから11月の13日12時51分にツイートいただきました。
はい、松尾さん、コメントありがとうございます
これね、あの言わずと知れた、
はい、
あのワンボタンの声松尾さんです が、はい
はい、初コメントいただきました。
はい、初コメントですよ、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、まあ、あの先週流したあの、うん、インタビューの話なんですけどね、
はいはいはい、はい、
乱入者というか、あの無理やり松尾さんはあの懇親会の時にですね、 通路、うん、外の通路に連れ出して、まあ、撮らせていただいたというのが本当のところなんですけどね、うん、まあ、もちろん本当楽しいお話をありがとうございました。今日のね、弘前からの話でもいろいろと楽しいお話いただきましたんでですね。
そうなんですよ、もう独特のその間合いとこの言葉の選び方と、あの着眼点と、もう松尾さんにしかないものばっかりなんですよね。
そうですね、
うーん、羨ましいなと思います。はい、
私にもあれぐらい話術があればね。
あ、大道さんは大道さんなりの良さがありますよ、きっと。
本当？
うん。
例えば？
わかんない。
わからん。
すぐには言えない。すぐには言えない。
言われへんのかいな。
ということで、松尾さん、ありがとうございました。
はい、松尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、はじめまして、びっくりマーク。こちらこそ、いつも楽しい番組をありがとうございます、びっくりマーク。と、ハムさんから11月の11日10時25分にツイートいただきました。
はい、ハムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはあのハムさんがですね、タック54回を鑑賞中っていうのをツイッターに書かれたので、私の方からお聞きいただきありがとうございますっていうのを書いたらですね、これもね、初めましてこちらこそっていうのをいただきました。
ほ
ほ、はあ、もういつも聞いてもらってたんでしょうね。
あ、でそれであの、はい、思い余って何か本当これはっていうあの配信だったんですかね、54回は、
うん、それとも私が今まで読みつけきらんかったのかですね。
ああ、それは問題ですね。
それは問題ですよね。いや、ハッシュタグついてなかったんで、ちょっと読みつけ、
ああ、そっか、なるほどなるほど、はい、今回それはまあちょっと難しいところですね。
はい、一生懸命頑張ってで、メンションでもらったんでこのように分かったんですけれども、
はい、
ハムさん、これからもお聞きください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、一方でタックポッドキャストでは AUGM でのバックステージ会話的な感じがとても面白く聞けました。ダンポさんと許可を得る得ないのトークが出てきて、各番組の配信の話題の後にさらりと流すあたり、大東さんのユーモアに思わず微笑んでしまいました。とにかく AUGM 青森は楽しかったと、ライオンさんから11月の11日13時19分にツイートいただきました。
はい、ライオンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ライオンさんもあれですかね、 AGM 青森で参加されてたんでしょうね、うん、この感じはですね。
そうですね、はい、
はあ、そうです、バックステージ的な会話、まあまあ、うん、まあ、AGM の裏話は何もでもあるんですけど、皆さんに聞いてもらって面白そうなところを取り上げてますんでね、うん、
まあなんか、うん、あのスパイスとしてはね、あの最高のエッセンスだったと思いますけれどもね、
はい、
もうやっぱもうほんとね、みんなね上手なんですよ、そのあの話題の振り方とか切り替えとかがね、
うんうんうん、
先ほども言いましたけど見習いたいですね。
はい、そうですね、見習いたいですね。大和さんコメントありがとうございました、
う
ん、
ありがとうございました。いやいや、お二人揃っての魅力ですよと持ち上げておく、かっこ閉じる、なんだかもしかしてパート2のような男女の絶妙トークが面白いです。と、青春さんから11月の14日16時57分にツイートいただきました。
はい、青春さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、もしかしてパート2ですよ。
なんだっけ、はい、小林幸子さんとそのもう一人の男性の方の名前が出てこれないけど、
はい、
なんか
デュエット曲ですね。
デュエット曲ですか。
はい、デュエットですよ、デュエット。
なんでそんな力込めるの？
デュエットしましょうよ、小林さん、今度どっかで。
しないでしょ、大道さん歌嫌いだもん。
なんで知ってるんですか。
だって散々いろんなとこでおっしゃってるもん。
はい、そうですね。インストルメンタルの曲をたまに聞くことありますけど、音楽自体はほぼほぼ聞いてないし、
iPhone には1曲は入ってませんよとかってなんかこの前の時におっしゃってましたもんね。
はい、そういう、ポッドキャストしか入ってないんです。でもこれですよ、トルキスさんのやつは今全部落として聞いてますからね。
うん、お、素晴らしい、
はい、
あ、そうそう、そういえばね、トルキスさんの曲もね、あの、はい、何か買ってくださったみたいでありがたい限りです ね、
そうですね、
トルキさんに代わって、はいはい、私たちがお礼申し上げないといけないですね、
は
い、
ダウンロード購入されたみたいですけど、
はい、
先生さん、まあ、これからもですね、あの絶妙なトークしていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。
ここまでですね、全部で5名の方ですね、
はい、
があの初めてのコメント読ませていただきました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第55回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
福さんは Apple Watch のナイキプラスモデル届きました。
うん、再々予約ね。
はい、そうですね、
はい、
で早速 SE にあの久保さんもだいぶ悩まれたあのモバイルスイカを登録して、
うん、
その、まあ、入出力端末として Apple Watch を登録するということに成功しました。
はい、
うん、意外とあれですね、あの久保さんが言われてるのを聞いてたんで、
うん、
ささっと行きました。
うん、
うん、その Apple Pay じゃなくていわゆる支払い用にクレジットカードを登録すると、うんいうことをやってうまくいきました。
はい、
実はですねちょっと落とし穴があって、
うん、
バージョンアップしてくれて出るんですよ、
うん、
そうやけどあの iPhone 側の OS はちゃんとバージョンアップされてるから、うん、腰のなんでろなんでろと思ったら
Apple Watch 2の方でしょ。
そうウォッチ OS の
そうなってなくて出荷されてたんですね。
そうなんです。
むしろそれに驚きました。
私もそれに驚きました。で、うん、ウォッチ OS をちゃんと上げたら、
うん、
あの全く問題なくあの登録できました。
はいはいはい。
ただ今回ですねこの先この Apple Watch にスイカを登録して使うにあたってちょっと気をつけなあかんなということが発生したんでお話しておきます、うん、
はい、
はい、あのもちろん久保さんの話もあったようにチャージすること自体は iPhone でやるわけじゃないですか、
うん、
なのでモバイルスイカのアプリを立ち上げてそのチャージをしようとしたんですね、
うん、
でいくらチャージしますかとか1000円2000円3000円とかビエって書いてあるんですけど確か2万円まで入れるんですよねチャージって。まあ、3000円しようと思ったわけですよ、
うん、
でピピッとやったら、うん、なかなかこうぐるぐるぐるぐるして終わらないんですよねその、
うんうん、
チャージが。
はい、
だから結局エラーで終わってしまったんです。でなんか通信状態のもっとええとこでやりなさいみたいなことが出たんで、
うん、
これはなんわと思って Wi-Fi つないでね家で、
うん、
でもう一回やったんですよ。
はい、
問題成功したんですよね3000円。
うん、
ああいいやん、やればできるやんと思って
できるよはい、どうぞお続けください。
アプローチ確認したら、
はい、
1回目も成功しとって6000円チャージされてました
そんなことあるんですね。
これって昔なんかほらあのネット通販とかで、
うんうん、
あの決済を1回押してエラーみたいになって、うん、もう1回2回押したら2個買ったことになったっていうのあったじゃないですか、
うんうんうん
うん、あれと同じような感じですよね、
うん
うん、これもうちょっとやっぱりこうなんですかねアプリケーションが洗練されてきたらこれなくなってくると思うんですけど、私みたいにモバイルスイカに登録したカードでやったとしたら今そういうことをねやっぱり通信状況っていうことですけど、うん、Apple Pay だけでやっても小屋さん一緒のような感じなんですかね。
うん、この Apple Pay でモバイルスイカに初め入金するときは、うんうんうんうん、その認証を取ってますっていうか、まあ、要するにそのカードが正しいものかどうか確認取ってますみたいなメッセージが出たので、ってことはやっぱ通信してるってことですよね。
うん、なのでやっぱりあのチャージするのには通信状況のいいところを選んでもらいたいなということですね。
はい、
はい、あの私みたいにあのイライラする人間が3回も4回もですよね、うん、エラーやクソクソクソってやったらおっと2万円満額全部入ってますなってするかもしれないですよね、
うん、これ2万円以上は入らないっていう設定ですから、まあ、上限にいっぱいいっぱい2万円ってところですね、はい、2万円が2回通るって4万円ってことは、まあ、ないでしょうね。
安心で、そこは安心ですね、うん、それではタックポッドキャスト第55回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第56回は来週11月の25日金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、なんと明日は久保さんいよいよ、
うん、
タックポッドキャスト早めの忘年会2016ですよ。
はい、暦の上ではね、
はい、まあ、はい、収録日は違いますよね
ちょっとね違いますのであれですけれども、はいは
い、明日聞いてる皆さんにねリスナーの皆さんにお会いできるの本当に楽しみにしています。
はい、
はい、いつも言っておりますようにお気になった方の iTunes のレビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
はい、ではまた来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。 後ろ後ろで撮ってもらって前は前で撮って、
はい、はい、
はい、じゃあ大東さん始めてください、はい、
こんばんは、
こんばんは、
こんばんは。
あのひょんなことからですね、 AUGM、青森の、プレイ観光をそれぞれでやってたらですね、はい、私は久保さんとちょっと弘前のお散策してたら、なんと
この信号
を右、え言うの遅いわ